安藤志穂議員。平成28年度予算編成方針について。問い、観光が三原市を支える産業の一つとするについて、観光産業におけるステークホルダーは誰と捉え、どのような働きかけをしてきたか。市役所の各部署において、観光の視点を持つについて、市長は職員に何を期待しているか。答え、観光産業とは、観光に伴って発生する交通、宿泊、観光の斡旋、宣伝を行う事業活動。市内周遊観光客は増加傾向で、観光 PR テレビ番組放送後、紹介した店舗に行列ができるなど、効果を確認している。観光産業、スイーツカフェ、振興事業では市内の和洋菓子店、カフェ事業者と連携、また地元食材の使用で経済効果の幅を広げている。一部の農業生産法人や農家が野菜やお米を飲食業者と直接契約している事例もある。三原市漁協推奨の店の看板を掲げた飲食業者は十数店舗。三原観光協会で宿泊利用者の目的や要望に応じた施設紹介や予約受付を行っており、週末の宿泊が増加傾向にある。各部署で観光の視点を持つとは、職員が本市の魅力について認識を深め、交流人口の拡大、おもてなしにつながることを業務に取り入れる。また、三原を自慢できるよう、三原を知ろう、知ってもらおうをテーマとした築城450年事業の情報誌、ウキウキ上場を発行している。事業レビューについて、問い、2回目の事業レビューが行われた。結果公表について説明いただきたい。事業レビューを継続すべきと考えるがどうか。答え、レビュー結果の最終取りまとめは、新年度予算への反映状況を踏まえ、2月頃に公表予定。今年度は、無作為抽出による市民判定者の導入により、市民の納税者や受益者としての視点から意見を得られた。今年度の手法を基本に、見直すべきところは見直して、来年度も継続する方針。その他の質問事項。ポポロの活用。田村博史議員。地域の文化財の保存と有効利用を。問い、本郷駅近辺には小早川高影公ゆかりの高山、新高山城跡や米山寺、仏通寺、学音寺等の寺院、女王の滝、爆雪の滝等の景勝地、水戸城古墳に代表される古墳群もあり、浮城築城前の小早川高影公の軌跡をたどり、本郷地域の魅力も引き出すには、どのような事業計画を検討されているのか。答え、本郷町観光協会や新高城跡を守る会、ヌタ文化研究会の代表者に、築城450年事業の歴史、文化部会に参加していただき、事業提案をいただいている。区位、大和地域も含めた小早川高影ゆかりの地巡りツアーや、イベント開催時の三原駅からのシャトルバスの運行などを検討している。問い、三田地遺跡は発掘調査を進めてこられ、多くの古墳や出土品が確認され、貴重な資料が発見された。元の様相が学べる 説明板や資料館を設置してはどうか。答え、第8号公園内に三立遺跡関係の紹介ができる場所の確保、名板、案内看板等の設置を協議している。写真は、写真は墓地と8号公園になる三立山の様子です。ぬた川の防災について、問い、近年の異常な集中豪雨による堤防からの越水や、パイピング現象による堤防の崩壊など、生活環境に不安を感じている。住民の不安解消と安心して生活できるように、河川内の留置区木を計画的に伐採してほしいがどうか。答え、国や県に対し、防災・減災対策に必要とする予算の拡充を要望するとともに、地域住民の不安な生活が一日も早く解消できるよう、河川管理者に対し強く要望する。問い、広島県と本市が連携し、ぬた川が氾濫した場合等、危険性や対策、避難勧告、避難指示が適切に指示できるよう発令者を対象に、定期的に防災研修などを実施する組織、災害対策協議会等を発足してはどうか。答え、大規模な河川災害を想定し、平素から各種訓練や研修に参加するなど、これまで以上に担当職員の災害対応能力の向上に努める。また今後、災害協議会の発足や答申案を踏まえた対策についても検討する。石正人議員。投票率向上の取り組みについて、期日前投票所の拡充を。問い、近年、若者をはじめとして有権者の投票率が低下しているが、本市の現状と課題はどうか。また、有権者の投票の利便性向上策として、期日前投票所の拡充を考えてはどうか。答え、本市においても投票率は低下傾向にあり、投票率の向上については大きな課題である。総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会における中間報告では3点挙げられている。1、ICT を活用した投票環境の向上。2、期日前投票等の利便性の向上。3、選挙人名簿制度の見直しがある。今後の公職選挙法改正の動向に期待するものもあるが、現行法で対応できるものは、期日前投票所の拡充である。具体的には、商業施設等への設置があるが、本市においては、衆議院議員選挙において、3つの選挙区を抱えている現状があり、市特有の課題がある。今後研究していきたい。子ども・子育ての充実について。問い。昨今の子育て環境は、結婚・出産に対する価値観、子育てに対する負担感、また経済的な不安感で急激に変化している。これを解消するため、きめ細かい子育てサービスが必要である。経済的な支援として、多子世帯への保育料の軽減措置を拡充すべきと考えるが、どうか。答え、現在、国の基準に従って、第一子を小学校就学前までとして、保育所等を利用する児童が2人以上いる場合、2人目を半額、第三子以降を免除している。現在、国において現行の就学前から小学校3年生以下までに拡充する案の 検討がされている。国の動きに遅れないよう検討を始めている。問い、商業施設に置く育児支援スペース、子育てサポートセンターの今後の実施見込みはどうか。答え、設置した広島県から平成28年度以降の事業計画をお願いしたいとの申し出がある。市が設置者として継続した場合、経費負担等の課題もあり、現在検討中である。可能な限りサービス低下を招かないよう検討する。写真は広島県子育てサポートステーション II キッズの様子です。遠田陽一議員。駅前西館スーパー撤退後の現状と今後。問い、駅前西館のスーパー撤退後の現状と今後について聞く。また中心市街地活性化基本計画との整合性についても聞く。答え、スーパー跡地については4月の撤退申し入れ後、中心市街地活性化や空洞化対策のため、また駅周辺や離島在住の市民などの買い物困難者への対応という観点から、食品販売系事業者16社に対して誘致活動を行ってきたが、出店には至らなかった。このため現在県外などに枠を広げて公募を行っている。その結果、出店希望がない場合、暫定利用や公共利用など新たな検討に入る。中心市街地活性化協議会やまちづくり会社の活用について検討する。問い、現在の課題は何かと考えた場合、必要なのは買い物施設であることから、市として支援を考えた上で買い物機能を設置する考えがあるか聞く。答え、買い物困難者対応のため食品販売系事業者を公募している。買い物困難者対策としての行政的な支援については慎重な取り扱いが必要であるが、実施可能性を研究する。写真はシャッターが閉まった西館1階部分の様子です。28年度予算編成方針から。問い、予算編成方針では事業の重要度・優先度を明確にして、選択と集中による行財政改革を遂行するとある。しかし来年度以降の予算編成方針を見た場合、私が警戒するのは、大規模事業の予算の膨らみと、お祭りやイベントなどが経済性継続性を考慮されないまま予算化されることである。また、公共施設マネジメント計画策定なき公園整備予算などについての考えも聞く。答え、大規模事業については、平成31年度まで延長した新市建設計画において、庁舎、斎場、消防庁舎及び本郷工業団地事業等を予定している。それ以外の施設は、緊急性、必要性及び将来性を見極め、議会とも議論する。また、公共施設マネジメントの観点から、整備の再整理が必要と考えられる施設設置については、当初の予算編成から見送る。亀山博道議員。教育条件としての教職員の勤務を正常化を。問い、休憩時間に子どもは担任と遊べるか。担任は、日記や生活ノートに十分コメントできているか等、子どもたちが最善の利益を享受できていない。超過勤務の実態はどうか。答え、 10月、全体518人、20時間未満、31人、20時間から40時間未満、102人、40時間から60時間未満、136人、60時間から80時間未満、159人、80時間から100時間未満、68人、100時間から120時間未満、14人、120時間から140時間未満、6人、140時間以上、2人。問い、学校職場に家族の日を設定して、せめて我が子の誕生日等は定時に帰宅できるよう支援してはどうか。答え、各学校に紹介する。問い、昨年12月から義務付けられたストレスチェックについて、市内には50人を超える学校はないが、教育委員会は実施するか。答え、実施方向で検討する。問い、チェックで課題が見つかったらどうするか。答え、課題が見つかったら受診を進め、医師の診断に基づき、健康回復に努めさせる。問い、チェック項目にある、いつもイライラしている、憂鬱という状況では、信頼関係が生まれず、どんなに適切な指導も大きな成果は望めない。答え、子どもたちに寄り添い、子どもたちの成長につなげるための教育条件整備を進める。問い、教育条件としての教職員の不健康を正常化し、子どもたちの膨大な不利益をなくすため、教育長の決意を表明してほしい。答え、教職員の健康保持は重要である。業務改善の推進、学校の組織化、健康管理システムの充実に努める。写真は、大休憩で子どもたちが遊んでいる様子です。健康寿命の延伸に向けて。問い、現在、平均寿命と健康寿命との差は、本市で、男性 9.8 年、女性14.6 年だが、拡大すれば、医療や介護を必要とする期間が増大すると予想される。逆に、差を縮小すれば、個人の生活の質の低下を防ぐことになる。身近で魅力的な散歩コースの開発と周知が有効ではないか。三原100ウォーキングという本の発行、トイレ設置や案内板等の表示も必要だ。答え、ウォーキングコースを募集するなど、コース選定に取り組む。環境整備については、関係部署とも連携を図る。平本英二議員、スポーツ、武道、大会の開催が、可能な施設の開館時間について。問い、本市にはリージョンプラザをはじめ、白竜ドーム、コミュニティセンターなど大きなスポーツ大会の開催が可能な施設が数多くある。本市の条例や規則では、白竜ドームの開館時間は8時、他の施設のほとんどが9時開館となっているため、関係者が多くいる団体ならまだしも、少ない団体では運用が難しい。また、大会開催時間を早めなければ、終了時間が必然的に遅くなってしまい、帰宅等に影響が出る恐れがある。大会の多くは、日曜日開催で、子どもたちメインの大会がほとんどであり、大会の終了時間を少しでも早め、月曜日の学校に影響が出ないように配慮することも必要だ。 問い1、開館時間の変更はできないのか。答え、申し込み時に開館時間等の相談を受けた際、その内容を判断し許可をしている実例がある。しかし、事例や対応者によって異なる許可判断を防ぐためにも、今後、統一した許可要件等を整備していきたい。問い2、市内にある施設の開館時間が場所によって違うものがあるが、開館時間を利用者が使いやすい時間に統一すべきではないか。答え、開館時間等は合併時の協議により継承してきたものであるが、各施設の利用実態と利用者の要望等を精査した上で、開館時間の統一も含めて検討する。問い3、ただし書きのような形で、教育庁が必要と認めるときは、利用時間を変更することができるとあるが、このような申請が出たことがあるか、また、どのようなときに認めるのか。答え、前日の準備が不可能な場合、試合等の規模や日程等で通常の開館時間では間に合わないことが明確な場合には、規則の正し書きにより許可した事例がある。今後、利用者の利便性や公平性を考慮し、開館時間、利用時間変更の許可、基準等を整理し、使いやすい施設運営に努めていく。写真は、大きい大会の開催可能な体育施設、三原リージョンプラザの様子です。市川義明議員、市民共同のまちづくりについて、問い、情報を共有し、市民が参加しやすく、市民の地域活動がしやすい仕組みについて問う。答え、社会の多様化が急速に進み、福祉、防災、環境、教育等の課題等、市民ニーズは多様化している。これらを解決するため、市民共同のまちづくり指針、推進計画を作り取り組みを進めてきた。また、共同フォーラムの開催、人材育成講座の開催、市内部各課に共同推進員の配置等に取り組んできた。問い、住民自治組織の担い手、人材不足が深刻さを増している。市職員の地域への効果的関与の仕組みづくりについて、市長部局、教育委員会の見解を問う。答え、住民自治組織等に対し、まちづくり活動に関わって補助金を交付している。一方で活動を担う人材不足など、新たな課題が生じている。地域担当職員の人材バンク制度構築など、第2期計画に反映していく。市職員の地域活動参加については重要であり、各学校はそれぞれ状況に応じて地域活動への参加を視野に入れ、実践していく。問い、大災害が想定される中、自助・共助・公助における現状、自主防災組織の設立促進と規制組織の向上策について問う。答え、大災害において、行政がすべて救助することは困難であり、自助・共助による活動が重要である。現在、自主防災組織は108団体、率は 48.2% であり、未設立地域へ職員が直接出向き、設立の協議をしている。また、高齢化や人材不足が課題になっている。出前講座の開催や補助制度等の説明、地域防災リーダー養成講座の取り組みを行う。共助の担い手である住民や災害時には 最前線で活動する市職員には、日頃から自主防災会に積極的な参加を促していく。写真は三原の街並みの様子です。教育・行政について。問い、教育・行政の基本的考えを問う。答え、すべての子どもに適切な教育の場を確保することであり、学校に行きたいと思う学校づくりが必要である。義務教育の中で、一人残さずしっかりとした基礎学力をつけていくことが責務であり、一人残らず輝いてほしいとの思いを持って進めていく。津浦義和議員。河川の浚渫について。問い1。一級二級の河川数と維持修繕管理業務内容について問う。答え。一級河川は7、二級河川は25河川で、いずれも県が管理している。その主な業務は、護岸かさ上げ、護岸、熱気口などの護岸修繕及び、河川の巡視や災害復旧が主である。問い2、県が管理する河川のうち、市が異常を受けている河川名はどの河川か。答え、本市が事務異常を受けている河川は、枠原川、西野川、唐川で、河道浚渫や護岸修繕を行っている。問い3、河川にかかる浚渫除去について、徹底した河川の管理業務を望むがどうか。答え、目視による巡視、護岸などの返上等の調査を行った上で、治水上、支障となる土砂などは早期に対応を必要とする箇所から浚渫を実施している。現地の状況を十分に把握し、河道浚渫など適切な維持管理が図られるよう、県に強く要望する。請願と陳情書について、問い、1、天満市長誕生後の請願と陳情件数について問う。答え、陳情件数は平成25年度163件、26年度122件、27年度68件で、合計353件である。問い2、請願・陳情は処理されているか。答え、町内会や自治会などからの要望については、総務広報課で受付し、要望内容に係る担当課が現地を確認する中で、具体的な実施などについて回答している。問い3、八幡町の板佐小遺跡災害復旧工事、大草・三原線の早期完成、二級河川・仏通寺川の改良、九一町・小林の信号機設置、九一町・羽倉保育所跡地施設利用、八幡町天神橋拡幅などの扱いについて問う。答え、要望通りに実現されていないものもある。八幡川に架かる天神橋拡幅の要望は、車両が橋に接触する自損事故があったとのことから、要望を受けている。昨年12月末には、視線誘導表や、注意喚起を促すコーナーポールを緊急的に設置し、今年度は地元の理解も得て、舗装補修や区画線の引き換え、視線誘導表の増設などを計画しており、12月末までに補修の完了予定である。写真は仏通寺川の様子です。